はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年6月22日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今月 1,2,3 回目の月曜日ですね、やってまいりました。ちょうど先週とか、なんか今年の梅雨は梅雨っぽい梅雨でとかっていう話をちょっとしたんですよ。なんかこう降りそうで降らないグズグズした感じがなんかすごい梅雨っぽいよねなんて思ったら、その収録をした直後に私が今いる埼玉県はですね、恐ろしく台風がここだけ来たんじゃないかみたいな、大気の状態が不安定な、なんか雷雨、雨でしょ、雷でしょ、風でしょ、あと雹が降るみたいなことで、結構ちょっとかなりすごく大変だったんですよ。で、すごくそのあたりをちょっとおもんぱかってくださって、いろんな方が大丈夫ですかってちょっとご連絡くださったりして、おかげさまで私は全然大丈夫だったんですけど、お友達が住んでいる方とか知り合いが住んでいるエリアとかは、なんかその雹がものすごいこう短時間でもう積雪みたいなくらい雹が降っちゃって、車庫、今そうには言わないの、カーポートって言うんでしたっけ、なんかそれのカーポートのその屋根が割れちゃったりとか、なんかその結構大変なことがあったりとかしたらしくって、でこう地域の自治体の SNS とかでも、なんか罹災表っていうんですかね、被害あっちゃいましたみたいなことで、まあそういうなんとか保険とかなんか申請するのとかもあったりするから、まあ罹災証明かなんかそういうのでとかっていうので、自治体の SNS とかも上がってたりしましたけれども、なんか車がね傷ついちゃうなんてこともあるから、私もちょっとそれだけは懸念したんですけど、まあまあなんとかその子も免れて大丈夫だったんですよ。ただ雨水マンホール、雨水マンホールですね、雨の雨水がこう降った時にこうそこに落ちるようになってる雨水マンホールが、雨水マンホールの蓋が浮いちゃって危うく落ちそうになりました。それだけはちょっとやばいと思って、雨水マンホールってなんかすごくこう深いんですよね。だから本当にスコーンって足がはまっちゃったらかなり大変かなと思うんですけれども、それがこう蓋が開いてずれてたんだけど、こうもう日が落ちてからそれに気づいたので、知らないでそこ普通に何の気なしに歩いたら、なんか私なんか軽く宙を歩いたかもしれないとかって思って、でちょっとなんて言うんだろう、足元がおぼつかなくて、えって思ったら雨水マンホールが開いてたっていう感じで、まあまあおかげさまでそのあたりも危機一髪みたいな感じで大丈夫だったんですけどね。なんかそんな風にこう梅雨らしい梅雨でなんて言ってたそばからそんなだったりもするので、まあ本当にこう自然のそういう天候っていうのが、まあ侮れないよなっていうことはちょっと感じてたりもしてます。で今年は一泊水気の年と言われていて、水にまつわることっていうのを、まあ、気をつけましょうねみたいなことが、まあ、年間通して言われ気をつけようねっていう年なんですね、この一泊水気で。で日の上馬の年なんですよ。でその日の上馬っていうのもなんかね、昔から言うとなんか日の上馬は出生率がうんぬんとか、なんかねそういういろいろなわけのわかんないこととかも言われてますけど、なんかこう割と物事が極端になりやすいみたいな傾向と対策みたいなものが、そういう専門なんですかね、こう 統計学とかそういう引用語行とか、まあ、気学もそうですけど、そういうところからでもなんかそういう傾向が割と強く極端になるみたいなことがゼロではないそうなので、なんて言うんだろうな、こう良くも悪くも水みたいなことがあるそうなので、日照りを心配することも大事だし、雨とか雪とか、まあ、そういう水にまつわることですよね、川とか海とか湖とか、そういうこともまあ大事なのかなと、両方あるよななんていうのをちょっとこの間大雨でね思ったりしたんですよ。でそれでまあまあ薄いマンホールなんでそうでもなければ、私も普段気にもしないから、あ、こういうとこの蓋っていうのは意外と侮れないんだなっていうことはちょっといい勉強になったんですけど、でそんなことを言っていたら、つい数日前にこう関東は巨大なすごい大きい地震が夜ね起きて、で、まあ、私も今埼玉住まいですけど、元は群馬の人間なので群馬県震度5弱とかで出てまあびっくりしまして、で実家の方で父が一人でいるもんですから、でとりあえずこう直後に電話してもあれかなと思って、まあ、10分ぐらい経ってから大丈夫っていうふうに連絡したら、まあもう夕食も済ませて洗い物してたら突然なんかガタガタってきたからみたいなので、じゃあまあね、揺れ始めてしばらくしてから、なんだっけ、携帯の緊急地震の速報のね、ちょっと奇怪な音が鳴ったりとかもしたので、まあ寝る直前までテレビをつけといてねっていうのと、あとはその急な揺れだったからプロパンガスなんで、もしかしたらそのガスの給湯器がリセットかかっちゃってるかもしれないから、給湯のボタンちょっともうちょっとしたら見といてねみたいなことで、まあ事なきを得たんですけど、まあそういうことでこうね、昔からこう災害みたいなものは忘れた頃にやってくるもんだっていうのはよく言いますけど、ああそういうことを気をつけろっていうことなんだろうななんて思いながらね。それでもまあ震源地が埼玉、茨城の方で、まあ茨城と栃木と群馬を挟むあたりの震源地で、でまあ埼玉とかこう中心に、首都圏って言ってもちょっと上の方、ちょっと北の方で震源地だったからあれだけど、これ東京都内23区とかがこれだったら、まあ一気に全てがバグっちゃうだろうなっていう、ちょっと地方だったから、もちろん新幹線も止まっちゃったりもしましたけど、地方だったからそこまではならずに済んだのかなとも思ったりはしますけど、まあこういう時期にですね、いろいろ何事もない時に気をつけておくっていうのがやっぱ大事なんだなと、すごく襟を正す思いでこの配信を始めております。すごく真面目な配信を始めてしまいました。まあそんなに不真面目なことは言ってないような気はするんですけど、もうちょっと砕けた感じにしていこうかなとは思っております。まあまあ何事もなかったからね、そういうふうに言えるのであって、もしかしたらそういう時にちょっとね大変なことがあった人もいるかもしれませんので、そういう場合は本当にお大事にしていただきたいっていうことと、ご無理のないようにっていうことと、ね、明日は我が身かもしれないので、まあ、襟を正して丁寧にやっていけたらいいんじゃないかなと思っております。さて6月の19日ですね、この間の金曜日に木の根の日があるよということで、なんかその時にも私水に関する何かをこう始めるとか交換するとかっていうのもいいんじゃないですかねなんていうことをまあお伝えしてたんですよね。で私自身は車に置く用の晴雨兼用の傘と、あとレインシューズどうしようかってまあ言ってて、で結局なんか気に入ったのがなくて、まあ気に留めただけいいことにしようっていうことで一応丸く収めました。なのでどうしてもね、これ私の性格なんでしょうけど、本当に気に入ったものじゃないと欲しいっていう気持ちにならないんですよね。だからいいんじゃないのって言われても、なんか違うと思ったらいいやっていう風に割となっちゃう方なんで、 頑固っちゃ頑固なのかもしれないし、物欲がないっちゃないのかもしれないんだけど、どうしてもね、なんかこうね、日傘、西武兼用の傘とかも見たんだけど、どうもこう絵の感じとかね、なんかこう見た目は可愛いけど使った目がねみたいなのとか、練習図とかもちょっと見に行ってみたんだけど、なんか別に嫌いとかダサいとかっていうんじゃなくて、何か自分、今の私になんかちょっと合わない感じだよなみたいなところもあって、まあ普段電車通勤通学をしているわけではないので、もちろん乗りますけどね、まあまあ今回はいいやっていうことで、ただそういうのを時でもないとちゃんとそういうものを探そうっていう気持ちにもならないので、いい機会だったなとは思うんですけどね。なので、今回私昨日寝の日にから始めたことということで、ノートを始めたんですよ。で、実はノート今ねものすごく流行ってるというか、こうまあまあ自己表現の場の一つとして多くの方が利用されてるじゃないですか。でなんだけど、私2019年から実はノートのアカウントはずっと持ってて、割とノート子さんなんですよ。でなんだけど、19年からずっとノートのアカウントは持ってて、たまには見たりしてたし、お友達がノートでねエッセイをこうライターさんがこう書いたりしてるのを見てたりもしたので、全く使ってなかったわけじゃないんですけど、まあちょっとかなりプライベートなことを中心に、こちらのポッドキャストでもそんなに口にしない話題とかも、プライベートなことを中心に、まあ、自分というものを表現する場を一つ作っとこうかなみたいな感じでちょっとノート始めたんですよ。なので後でこちらのスタエフのプロフィールのところにノートのリンク貼っとこうと思ってるので、よろしければご覧いただけてれば嬉しいし、私もノートのアカウント持ってるんだよねっていう方がいたら、ぜひぜひフォローしていただけますと私が嬉しいです。非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。ちょうどその6月19日の金曜日から始めたので、まあまあベースとしては金曜日、毎週金曜日に一本ずつ何か自分自身のことを書いていこうかなと思ってるので、よろしければよもやま話ですけれども、つれづれをお付き合いいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。あとその他のっていうのは、絹エネルギーに関しては台所のスポンジをちょっと交換してみたとか、まあまあいつもやってるようなことなんですけどね、そんな風に過ごしてみました。皆さんの中でもいろんなことをされたりとか、なんかぬか床をぬか漬け始めたとかね、いろんな方がこういたりして、うわいいんじゃないのみたいなことをちょっと個人的にお話ししたりもしたんですけれども、せっかくなんでね、こういうものは本当に楽しく始めた方がいいですし、そういうのがあったら知らなかったっていうのであれば、それはそれでまた次にチャンスは来るさっていうことが、必ず60日に1回チャンスは来ますので、そこがやっぱ好きなんですよね。なので有効活用していけたらいいんじゃないかなと思うんですよ。でちなみにですね、次回が、8月の18日火曜日です。なのでまあお盆が明けた時の火曜日ですねのことになるので、何かその時にもまた近くなりましたら、私しつこくアナウンスしてまいりますので、よろしければご一緒にいかがでしょうか。何か新しいものを交換したり下ろしたり、頓挫してたことを再開してみるとかやめてみるとか、そんなようなことに適しておりますので、自分の人生を面白く豊かなカスタマイズしていくためにね、使っていけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。それで今日22日なんですけど、昨日21日がですね、夏至でございました。夏至が夕方の5時25分くらいに夏至が極まったと で、それであと同時に父の日ですね、6月の第3日曜日が父の日と夏至と父の日が重なったよっていうことなんですけど、まあ夏至でもあるし父の日でもあるんですけど、私個人的にはいとこの誕生日なんですよ。で、なんかうちのいとこが男性のいとこなんですけど、自分だけこう芸能人の誕生日がなんかいないみたいなことを言っていて、でいとこの兄弟が聖子ちゃんの誕生日が一緒のこと、あとトシちゃんかマッチかどっちかが一緒でのがいるんですよ。でそれでなんか自分だけなんか芸能人と誕生日が一緒じゃないみたいなことを言ったら、まあ私の叔父ですね、そのいとこたちのお父さんがお前は夏至だって言ったんですよ。でそれ小さい頃聞いてて、お前は夏至なんだって言われて、あ、だから揺るがないからいいんだみたいなことをこう言ってて、でへえと思って、でまあそれでもう私の中でも忘れようがない夏至なんですけど、なんかそれで夏至っていうと、ああいとこの誕生日だな、おめでとうっていうのがまず最初に出てくるんですが、なんかこう最近ではね、こう夏至っていうものに関して随分こうイベント性というか、何かこう大きな節目みたいなものを、まあ、なんかそういうふうに言っている SNS とかも多くなってきたかなと思うんですね。で確かにこう昼間が一番長いということで、陽が極まるということで、ここからだんだんだんだん日がまた短くなっていって、冬至の12月の冬至の時に一番こう日が短くなるっていうふうに向かっていくので、まあ、そういう意味ではこう春分夏至秋分冬至っていうこの季節のサイクルって非常に大事なことだし、なんかそのね、心と体を見つめる目安みたいなところでもすごくいいことだなとは思うんですけど、なんて言うんだろうな、こうそこになんかこう夏至までに何々するとみたいなことがすっごくいっぱい載ってたんですよ。で、SNS にね、これをやらなきゃなんか絶対やっとけとか、最近本当マジでさ、何これなんかこうおすすめですとかじゃなくてさ、なんか絶対やれとかさ、断言しますとかさ、なんかこれしないと積むとかさ、めっちゃそういう書き出し増えたじゃないですか。で積みはしないし別に不幸にもなんないよみたいな、私腹悪いんですぐそういう風に考えちゃうし受け取っちゃうんだけど、でも自分自身を一生懸命丁寧に生きたいって思ってる方からしたら、やっぱりなんかそのそこに乗り遅れちゃいけないみたいな、こう不安とか焦りとかを生んじゃうじゃない。でそこが狙いなんだけど、ね、やっぱ不安とかっていうのはすごくこう湧き立たせるためにはまあこうっていうのがあったりするんで、だから絶対とかなんかそういう表現が増えちゃってどうなんだろうなっていうのがあるんだけど、まあまあ確かにその日の長さが一番長いっていうことがあって、これから、まあ、これからっていうか、そのヨーロッパの方ではね、本当に白夜じゃないけど日が沈まない日が、ね、当たり前のように出てくるような季節になってますから、ずっと日が出てるっていうことで、何か自分自身のこう心を照らし出すみたいなことがなくはないんですよ。なくはないので、何かデトックスっちゃデトックスかもしれないし、なんかそういうものがゼロではないとは思ってます、私自身も。でそこをうまく自分なりに利用するってことも別に悪いことではないと思ってますけれども、私は単純に棚卸しに適してる夏至の近辺っていうのは、ここまでの自分どうかなみたいな棚卸しを一回こう整理整頓するのには適してると思うんですね。で自分自身にこう太陽が当たるということで照らし出されるっていうことで、なんか今まで見えてなかったものが見えると、見えるっていうか、こうかなんていうの、見て見ぬふりしたものがこう表になるみたいなこととかね、そういうこととかもなくはないと思っているから、そういう意味ではこう心と体の棚卸しっていうのを、まあ、夏至の頃にするといいんじゃないかなっていうのは一つあります。なので今日のお話もそっちの方向にちょっとお話はするんだけれども、でも単純に 私そのなんか、ね、スピがうんぬんとかっていうのじゃなくて、今年も半分過ぎたね、お疲れ自分です、今年も半分過ぎたわよね、あっという間にみたいな、でも頑張ってるな私っていうところで、ちょっとあの効果測定じゃないですけれども、あれ今私どんな感じだろうみたいなことをちょっと整理整頓するのにはものすごく適してると思います。なのでちょっとそういうお話は今日していこうと思っているんですが、だからといってじゃあそれをやらなかったからダメなのかとか、なんかそのこっから先すごいなんか悪いことが起こるのかとかさ、全然そんなことはないですので、それだったらあの美味しいご飯食べてゆっくりお風呂入って、あの好きなネットフリックスを見てガッと寝てとかね、でなんか推し活でキャーって行ってみたりとかさ、なんかそういう方が全然いいんで、自分でなんかこうこの一杯のビールのために今日も私頑張ったみたいな方がよっぽどいいと思うので、あの全然そのあたりはあのこれをしなきゃダメだとかそういうふうには全く私は思いませんので、ただ何か自分の中でこう気づきをまとめたいなとか、なんかそういうのがあったとしたら、あのまあ悪くはないんじゃないの、あのいつがいいと思うってなったら、ああ別に夏至の近辺悪くないんじゃないっていう感じです。だから別にこれ夏至の近辺にやらなきゃいけない話をするわけでもない、いつやってもいいんですよ、いつやってもいいし、別にこれが自分の誕生日でもいいし、なんかぽっかり空いた日でもいいしみたいな感じなので、ちょっとそのあたりはあのご自身のタイミングっていうところで、あのもし間違まかり間違ってもなんかその何絶対とか積むとか絶対言わないので、絶対って今言っちゃったけど、あのそういう言い方しないので、あの自分にとっていい日だなと思う時にあのやるっていうのはそれこそ一番いいと思ってるので、ただまあきっかけがないなっていうのであればこういう時おすすめようみたいな感じでは今日話していこうとは思うんですけれども、ちょっとそんな感じで本題に入っていこうと思っています。今日のお話はですね、あの時言ってもらったこと、言ってもらいたかった言葉、もとい、あの時言ってもらいたかった言葉を自分にかけましょう、かけてあげようということですね。なのでまあまあ、 あの棚卸しに適してるねっていうところで、こうどうですかね皆さん、こうあの時この言葉を私言ってもらいたかったんだよねっていうことってあると思うんです。でそれをまあ本当は誰かに言ってもらいたかったっていうのはあると思うんですよ。だけどまあまあまあいろんな事情でなんかスルーされたんだけどとかみたいなことってあると思うので、それをまあいい機会なんで言ってもらいたかった言葉っていうのを今の私、今のあなた、今の私たち自身が当時の自分自身を、まあ、目をつむって、まあ、シチュエーション嫌だなと思わない程度にシチュエーションちょっと思い浮かべてもらって、であの時の自分、まあ、だから何歳の時の私でもいいし、あのプレゼンの会議の時の私どこでも全然いいし、あの時ちょっとあの恋愛で辛かった私とかでも全然いいんですよ、っていう時にかけてもらいたかった言葉っていうのを今の私たちが当時の自分たちにかける、声をかけるということで、まあ、セルフセラピーっちゃセルフセラピーですね。なのでそこを声をかけたらどうですかねっていうお話です。そうですね、こうまあ、私たちは褒められたいっていう思いって持ってると思うんですね。で年を重ねてくると逆にこう指摘されるとか怒られるとか注意されるなんてことも減っていくんで、特に我々くらいの年代が一番それ少ないですよね。これもうちょっと年を重ねていくと何かちょっとこう、まあ、親世代とかになっていくと、うん、なんかもうしっかりしてよみたいなこととかってね、ついついだからダメって言ったじゃんみたいなこととかってついつい私もね親に言っちゃいますけど、なんかそういうことってのあるけど、今って一番そういう意味では誰からも何も指摘されないとか注意されないとか、なんかそういう声をかけてもらう、ねぎらいも含めて声をかけてもらうっていうのはあんまり今の私たちぐらいの世代って実はありそうでないなというのは あるかなと思うんですよね。でこう今は時代がすごく変わってきたので、一つの出来事に関して、一つのこう言葉をかけるみたいなことは割とメジャーになってきてるし、それがうまくできていくと、あのまあまあまあこう世の中のコミュニケーション全般っていうところは割とうまく流れていくかなと思うんだけど、どうしてもこう昭和生まれ平成育ちとか平成の最初の方に生まれの人たちとかっていうのは、あんまりそのあたりをこう褒められるっていうことをあんまりしてきていない傾向が強いと。なぜならばなんかこう、まあ、ワンフォアオールじゃないけれども、なんか自分の頑張りが、まあ、みんなのためになるし、みんなの頑張りも自分のためになる、あのスクールウォーズのあれですねもあるし、なんて言うんだろうな、連帯責任とかもすごく多かったから、そういうところでこう誰かのなんかこうミスみたいなものが全員お前たち全員のせいだみたいなことって本当にあったから、あんまりそういう意味では労をねぎらわれるなんてことはちょっと少なかったかなとは思うんですよね。で、まあまあよく頑張ってるよとか、大変だったね、それは辛かったね、まあよく乗り越えたね、乗り越えたと思うよとか、おめでとうっていうシンプルな言葉とかですね。でまあそういうものってこうシチュエーション的に声をかけるとか、かけてもらうとか、自分が誰かにかけるってことはあると思うんですが、一生懸命頑張ってきた皆さんの中でも、その頑張りが今みたいな言葉がね、こうよく頑張ったねとか、大変だったねとか、本当にご苦労様だったねっていうところで、なんかそういう声がけとかがなくて、その言ってもらいたかった言葉ってことですよね。そういうことでなんかこう報われない感じがしてしまったとか、ですごく実は悔しかったんだけど、大人の対応でそれはこう、あ別にみたいな風にこうね、心に対して生きるためにスルーしちゃったこととか、あとはそのすごく頑張って自分で調べて、いい方向に持ってくように頑張って努力したことを手柄だけ横取りされたとか、あとはその勉強量よとか、なんかね我慢量よとか、なんかその自分自身のこうよくいいと思ったその誠実なねこととか、やりがいとか思いやりとかっていうのを搾取されて、正当な対価を支払ってもらえなかったこととか、あとはまあ性別的な属性のことなのかもしれませんけれども、まあ女なんだから当然でしょっていうことで、こう家族のケア、ひいてはその結婚していたら嫁ぎ先の親の介護をするとか、なんだったらもう一個上のジーバーのお世話をするみたいな、女なんだから当然でしょっていうところであしらわれてしまったりとか、あとはその私の時はもっと大変だったんだからっていうことで、自分自身の気持ち以上に相手がそこにかぶせてきたみたいな、これあるんですよね、これあるんですよ。でそこも含めてなんだけどね、でその私の時はもっと大変だったとか、私も辛かったんだけどとか、なんかそのかぶせてくるっていうことですね、気持ちを汲んでもらいたかったとか、あとは被害を被ったのは自分の方なのにあなたも悪いのよみたいな風に変な喧嘩両成敗が出てくるとかね、明らかに私は被害を被ったのに、だんだん私がそうに被害を被ったって言ってる私が悪いんですかみたいな悪者扱いにしてくるとかっていうことまあありますよ、今でもあります。でっていうことで、なんかそのあなたもあなたよみたいなのでね、ちょっとこう惚れた弱みでさ、なんかこう好きになった人がとんでもない博打打ちだった、今時博打打ちとは言わないけど、まあね、こうすごいすぐ借金こさえてしまうみたいな、でそれでこうすごい苦労しちゃったでなって、大変だったねって言って、あでも辛かったけどでも離れて よかったなと思うよってとかね、なんかそういうことだったらいいんだけど、そんな男を選ぶあなたが、そんな相手を選ぶあなたにも落ち度があるのよみたいなさ、な付き合う前にそんなの分かってる、うっせえなみたいなあるじゃないですか。でもね、なんかそういうのって実はなんかこう 男の人ってあんまり言われないんですね。お前もバカ見たなぐらいはあるかもしれないけど、女の人ってね言われるんですよ。そういう相手を選んであなたが悪いみたいな、なんで女のせいにされんのみたいなね。それがやっぱりその私の時はもっと大変だったとか、女なんだから当然でしょとかさ、そのあたりも行き過ぎていっちゃうんだけど、なんかこう理不尽さ、生きてれば感じる理不尽さと経験する理不尽さっていうのが、なんか変なところで自己責任論が出てきて、でこうなんかなかったことにしちゃうとか、でもそれでなかったことにするしかなかったっていうこともありますよね。ここはなんかその望まないけれども大人の対応をして、私気にしてませんとか全然平気ですっていうふうにしないと、自分自身が保てなかったとか、今ある自分の状況っていうものをこう守れなかったなんてことはよくありますからね。でいうのがあって、あの大人の対応をして自分に言い聞かせてきたなんていうことはたくさんあると思うんですよ。 でもその中には、実は本当はただ受け止めてほしかった、何かあの解き伏せてほしかったとか、なんかこう決めつけられたかったとかではなくって、ただそうなんだねっていう、あのそうかそうかっていうところをただ受け止めてほしかったとか、ただ話を聞いてもらいたかった。まあ人間なんでね、アドバイスしたくなっちゃうっていう気持ちとかもあるんだけれども、正解を言ってほしいんじゃなくって、ただ聞いてほしかったんだよねっていう。でそれだけでもさ、なんかそのちょっと心が軽くなるとかあるじゃないですかね、っていうのもあるし、あと困ってたから手を差し伸べたっていうのもあると思うんですよね。そういうことを、ただその状況をそのまままるっとその受け止めるとか、こう理解するっていうことですよね。もう許すとか許さないとかそういうレベルじゃないです。ただその状況をこう受け入れるとか理解するっていうところをなんかこうしてしたかったとか、あとはそういう言葉っていうものが欲しかったっていうことなだけなんだけれども、でもね、その時の自分自身の心を保つためとか、あの自分自身の状況っていうものを考えた時に大人の対応をするしかなかったっていうところで、あとは自分の属性ですよね。その女なんだからとか、母なんだから、妻なんだからとか、なんかそういうところとかでね、まだまだ勉強中の身なんでしょみたいなところとか、そういうところでこう理不尽をつけられたみたいなことがあったりすると、でそこで我慢する体制っていうのを経験してやっていくと、まあそれがある意味生きていくためのスペックの一個にはなるじゃないですか。でもそれは生きていくためのスペックの一個なのであって、その人がその対応することで全部をチャラにしてるわけではないわけですね。でなってくると、なんかあの人は大丈夫だからって勝手に決めつけられちゃうとかね、本心をおもんぱかってもらえなかったとかで、頑張って本心を言ったらなんか生意気なこと言ってみたいな、子供のくせにとかね、なんかそういうのでこう生意気ってあしらわれてしまったりとか、あとは本当にその苦汁を飲んだとしても良薬なんだっていうふうにこう自分に言い聞かせてきたことっていうのはたくさんあると思うんですね。いつかこれが自分のためになるっていうふうにね、言い聞かせて頑張ってきたってことは多いと思うんですね。で実際にその時の苦労とか苦渋とか苦悩とかっていうものが、あの時に経験しといてよかったっていうことは確かにいっぱいあります。確かにいっぱいあるし、あれが今じゃなくてあの時でよかったんだ、だから今私はこういうふうにいられるっていう経験にもなると思うし、逆にあの時じゃなくて今それが分かってよかった、過去の自分がもしそこを真正面に受け止めようとしていたら自分じゃない自分というものを選択してた可能性が高かった、今で良かったんだっていうことだってありますよね。でもいずれにしてもそういう時に本当は私こうに言ってもらいたかったんだよねっていう言葉ってあると思うんですね。だから頑張ってきたんだねっていうことでもそうだし、あの一人でこう抱えてたんだねっていうこととか、まあ何かしらあると思うんですね。で例えばさっきのそのやりがい搾取とかじゃないけれども、あなたのそのやってきたことを否定されたんじゃなくって、あなたがやりがいを持ってやってきたことをなんかこう なんて言うんだろうな、あなたに対する正当な評価とかそういう報酬とかがないまま誰かの手柄みたいなことで、あなたの存在をこうなかったことにされたような、卑下されたようなね、そもそもそんな存在はなかったみたいな、駒の一個にされたみたいなことが辛かったんだねっていうところをやっぱりかけてもらいたかった言葉ってあると思うんですね。でもその渦中にいた時っていうのは、そういう理不尽な思いとかそういうのがあったとしても、実際なんて言ってもらいたかったんだろうっていうのが、その時のそのタイミングでは気づけなかったっていうことはあるんですよ。私結局あの時何して欲しかったんだろうみたいなことを、その時にはわからないっていうのはあるんですね。でも過ぎてみたら、あの時私本当によくやったねって言ってもらいたかったんだとか、なんて言うんだろうな、こうただ単にその褒め言葉とか、慰めの言葉とか、そのお見舞いの言葉を言ってもらいたかったんじゃなくって、それに見合った報酬っていうのが私は欲しかったんだ。でも報酬が欲しいって悪いことじゃないですから ね、私はそこに対して報酬が欲しかったんだとかね、あの人は大丈夫って言ってもらえることはいいけれども、あの人は大丈夫でもあの人も人間だからいつもいつも大丈夫とは限らないよね、だからそうやって大丈夫っていうふうに頑張ってるけれども、実はすごく今耐えてるかもしれないよねっていうことを言ってほしかったんだとか、そういうことってあると思うんですよ。でそれが時間が経ったから今それを言ってもらいたかったな私っていうことが分かってきたりもすると思うんですね。でしかもそれが誰から言われたかったのかなっていうこととかねもあると思うんですね。だからそれがお友達から言われたかったのか、好きだった人から言われたかったのか、親から言われたかったのか、舅とか舅みたいな、そのね、婚姻関係でできた人に言われたかったのか、あとは実際に自分の夫とか妻とかね、そういう近い属性の人に言われたかったのかとか、なんかね、そのっていろいろじゃないですか。なので、あの人にこれを言われたかったんだ、でも今からその人に言ってくださいっていうのもまたなんかちょっと違うとは思うので、ね、その言葉を自分自身にかけていただきたいんですよ。そしてその称賛とかねぎらいっていうものを、もういいですから、もう十分ですとか、あとはもう今更みたいなものも出てきちゃうかもしれないけど、でも有り余るほどのものは受け取っても全然大丈夫です。でもしそれが言葉っていうものを自分自身で実際に声に出してかけられるのであれば一番いいんだと思うけど、でもなんかそれちょっと口に出すのまだはばかられるとか、何か自分の中でブレーキかかっちゃうという時は、ぜひ文字に起こしてもらいたいんですね。文字に起こして、私はこうあの時にこうに言ってもらいたかったっていうことを言葉に残すだけで全然違います。でそれをちょっとこうできれば小さい声でもいいから、自分の優勢声がある状態で読んでいただくといいんだけど、黙読でもしないよりはいいですにしていただくだけでも、ものすごく自分の気持ちが楽になるっていうことがこれあるんで、騙されたと思ってやってみてください。騙されませんから。すごくなんかこういろんな思いが出てくるとは思うんだけれども、でも私こんなにかけてもらいたかったんだ、むしろ自分自身でそれを声をかけるってことが一番のヒーリングだったんだみたいなことをなんかこうスッとしたりとか、これ人によってそれぞれなんだけど、スッと晴れる気がしたりとか、あとはなんかこう腑に落ちすぎて、なんかパズルのピースがバチッとはまりすぎて、なんかふわみたいなこう感じにもなったりっていうのもいろいろあると思うんですけど、大きいなんかゆっくりした呼吸ができたとかね、大きいため息がつけたなんていうこともあったりするので、ぜひやってみていただきたいんですね。でそんな気力も湧かないよっていう場合は、そもそもそこに行き着くまでのエネルギーというものが自分自身が日々のね疲労とかもろもろでかなり消耗しちゃってるんだと思うので、まずはさっきも言ったように美味しいご飯、ちょっとしいつもよりも贅沢してご飯食べて、自分のために美味しいものを食べていいんですよ。自分のためだけに1個1200円するケーキ買ったっていいじゃないですか。私はやるよ。 私はやりますよ、いざとなったら。私は誰にも咎められず、自分のために8000円のティータイムとかやりますからね。で、いうのでもいいんですよ。そういうのして、ゆっくりお風呂に入ってとか、ちょっといいじゃないですか、こうお洋服買っちゃえとかさね、そういうのでもいいから、とにかくまず自分自身をこう充電させることを先にするとかね、ちょっと美容室に行ってヘッドスパやってもらうとか、なんかそういうのでもいいじゃないですか。ちょっといいトリートメントしてもらうとかね、そういうことでもいいし、フェイシャルエステとかでもいいじゃないですか。でしてもらって、まずは自分自身をチャージさせることをしてから、これにこのあの時言ってもらいたかった言葉っていうのを自分にかけるっていうワークですね、してもらうと非常に楽になっていけると思います。でもさ、最初にも言いましたけど、まあこれを夏至の近辺にやるっていうことで、まあ自分自身の棚卸しには適してるよっていうだけのことで、別に夏至じゃなくてもいいんで、夏至近辺じゃなくてもいつでもいいんですよ、これやるの全然いつでも構わないので。ただ何か自分自身でこう、あ、私ちょっとこう自分自身のなんかこう心と体のこう整理整頓する時期だなみたいなのを思った時にやってもらうっていうので、ちょっといつでもいいんですね。その参考になればと思って、今日ちょっとたまたま昨日が夏至だったっていうこともあるので、おすすめだよということでご紹介させていただきました。なのでね、もしその夏至云々でなんかこうね、スピ系の感じでなんかこう、これ やらないと詰むとか、もう絶対とか、なんかそのこれだけは言っておきますみたいなことで妙にそれが引っかかっちゃった私みたいな、ね、なんか乗り遅れちゃった感があるとか思ったら、な気にすることはないです。それ以前に、今年は半分過ぎました、お疲れ私っていうと、まずここです。それは自分自身に声をかけられるかっていうところがよっぽど大事ですんで、ぜひぜひ情報に振り回されすぎず、まあ私も情報の一つとして提供してますけど、でも別に気になんなきゃするでいいんですよ、こんなの。でも何か自分自身でそういうことって、なんかいいタイミングかもと思うのであれば、こんなやり方もあるよっていうことをちょっとお勧めさせていただいてます。でこれってまあ、騙されたと思ってやってみていただくと、マジ騙されないんで、うわ、こんなに私言ってもらいたい言葉があったんだみたいなことが分かってくると、で自分自身をこう励ますキーワードにもなってくるんでね。なので知っとくといいじゃないですか、そのね、元気が出るための言葉みたいなのとかね、なんか自分自身を安らがせる言葉みたいなので知っとくといいから、まあそんな風にも使えるのでね、よろしければお試しいただければと思います。今日はここまでにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。